桃谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
礼拝の時というのはとてもこの幸いな時であります。礼拝というものは何なのかなということをよく考えるんですけれども、私たち人間が神様にこの礼拝を捧げる、感謝を捧げる、賛美を捧げるという意味もありますけれども、それよりももっと大切なのは神様がこのところで、私たちに愛を語られるどうしようかねいうところがもっと大切だと思うんですね。で、その愛をいただいて、私は神様に愛されているんだ、私はこのように生きていてもいいんだ、神様が今週も私を守ってくださる、導いてくださる、そして私を通して何かしてくださるというこの期待、そのようにしてくださるという神様にこう神様の愛に感動すると言いましょうかね。そして喜んで神様ありがとうございますと、私を愛の人としてくださり、愛の器としてくださり、周りの方々にいいことをさせてくださいですね。私たちは神様に自分自身を捧げる時が礼拝であります。ですから皆さん、ぜひこう私は神様に愛されているということを信じていただきたい。何があっても愛されている、私の人生は祝福されている、神様が助けてくださり、神様が導いてくださっているという確信を失ってはいけないし、礼拝に来るたびにですね、その確信を新たにしていただきたいし、もうますます強くその確信が強められていただきたいと願うのであります。けれども、そうは言っても現実というのは厳しいところがたくさんありますね。こうなかなか思うようにいかないというか、真面目に生きているのになぜこんなことが起こるのかと思うのが、私たちの人生ではないでしょうか。この今日読んでいただきたいこの聖書の箇所も本当にそのような不思議なことというか、人生の中の不条理と言いましょうかね、がこう示されているところであります。ここに出てくるアブラハムという人で、この人はおじいさんでした。そして子供がなかったんですね。でも子供はもう生まれないだろうと、養子で、子供を持つしかないかなみたいなことを考えていたんですけれども、神様が、いや、あなたに子供が生まれますよって言われて、もう空の星のようにですね、海の砂浜のよう、砂のようにたくさんの子孫があなたから生まれますよというような約束をされるんですね。そんなこと信じられないよと言うんだけれども、でも神様が言われるんだったらそうなるんだろうなと、彼はそれを信じるんですね。そうしたら本当に神様が働いてくださって、奥さん、もうおばあちゃんだったんですけれどもね、子供ができて生まれるんです。でとってもそれを喜ぶんですね。ああそうだ、神様がこのように子供を与えてくださった。年を取ってからの子供は可愛いと言いますけれどもね、子育て大変だったんじゃないかなと思いますけれども、体力がなくなると大変ですからね、抱っこするのもちょっと苦しくなるんですけれども、一生懸命子育てをしたんですね。でその子供がイサクという名前の子供だったんです。ところがある時に神様が言われたんですね。ここ先ほど読んだ2節、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい、言われるんです。これは何かというと、神様にそのイサク、せっかく生まれたって言いましょうかね、神様から与えられたイサクを殺して、そして焼いて神様に捧げなさいと言われたんですね。びっくり仰天ですよ。どうして、神様あなたが与えてくださった、もう不可能だと思っていたのに与えてくださった子供でしょう、どうして取られるんですか。そうするとあなたの子孫は空の星のような浜の砂のようにたくさんなるという約束はそこで叶えられなくなるじゃないですかと。 またそんなこの子供をね生贄として捧げるなんていうのはこのよその宗教と言いましょうかね、まあ、宗教ではこうされていることですけれども、あなたはそんなことされる方じゃないでしょうですね。そういうようなことを思うんですけれども、神様は捧げなさいと言われる、まあ、この現状ですね、まあ、神様があなたを祝福するよと言いながらそうではないことが起こるというのが人生、そういうことあるですね。会員の方ですね、死んだ方があったいるんですよね、この教会のですね。でこうバスに乗っていてですね、こういろいろ教会のことを考えて、ね、ああこうした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかな、教会学校はこうした方がいいんじゃないかなと言ってですね考えていて、でいろんな人にメールを出して、こうした方がいいですよ、こうした方がいいですよとね一生懸命やってですね、そしてあもうそろそろ降りないといけないと思って立ち上がった途端ですね、足引っかかってですね転んでしまってですね、足骨折しちゃったんですよね。どうして神様のことを一生懸命考えてね、教会のことを一生懸命考えたのに、どうしてこんなに足怪我するんだろうみたいなね。そうですよね、なぜそんなことが起こるのかなみたいなことが起こるのが私たちのこの世の人生なんですね。だ神様もです、不思議なことをされるしですね、私を一つ思うことがですね、まあお祈りをするん、神様にねお祈りをするんですけどね、でも聖書の箇所を見るとですね、私たちが願う前から神様はあなたの願いを知っておられますよと書いてある場所もあるんですよ。神様は全部ご存知ですからね、心の中をみんな知ってます。この人は何が欲しくて何が必要で何を望んでるかみんな知っていると。だから私はあなたがもう願う前からちゃんと知っていてそれを叶えますよみたいなことが書いてあるんですよね。じゃあお祈りしなくてもいいんじゃないかなと思うんですね。でも違うところではですね、いや一生懸命お祈りしなさいですね、もう何回も何回もしつこくお祈りしなさいと書いてあるんですね。いやあなた知っているならばお祈りしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、でもお祈りしなさいよ、まあ、これも一つの矛盾ですね、まあ、でもまあこの祈りに関してはね、やっぱり子供がですね、お父さんこれが欲しいんですよと頼ってくれたらやっぱりこう嬉しくてですね、もう父親は特にですぐに叶えてしまうというでしょうかね、母親厳しくてですねなかなかそうではないところありますけれどもね、もうすぐ叶えてしまうみたいなところがある、ではそう言ってくれると嬉しいなみたいな、その神様の気持ちを分かるなね、これ欲しいなと思っていながらも、でも直接言ってくれた方がもっと嬉しいなみたいなのはあるんじゃないかなとはこう思うんですけれども、まあそういう矛盾みたいなのがある。まあ考えてみるならば、このアブラハムにとってもそうですけれども、子供であるイサクにとってもそうですよね。なんで僕が殺されないといけないのって、僕は何か悪いことをしたって、何もしてないじゃないのって、どうして、ね、この子供のうちに殺されて、そしてこの生贄にされないといけないのっていうことではないでしょうか。まあ、人生そういう不合理なこと不条理なことがあるということですね。けれども最大のこの不合理というかですね、おかしなことというのはやっぱりイエス・キリストですよ。イエス・キリストは神様であり、人間を救うためにこの世に来られた。けれども人間から嫌われて十字架にかけられて殺されてしまったということですよね。私が何をしたのかって、何もしてないしね、じゃなくても困っている人とかですね、悩んでいる人たち、病気を治してあげたり、いろいろ助けてあげたりしたんですよね。何にも悪いことしてないのに殺されてしまうという、このわけのわからない世の中がこの世の中だということ、まあそういう世の中に私たちは生きているという現実はあります。皆さんのそれぞれもですね、そういうなぜこんな苦しみをとか、なぜ私がこんな目に遭わないといけないんだろうという中に生きている。で教会ではそれでも神様は愛ですよなんて言いますけれども、いや神様が愛なんて信じられないやって私たちは思ってしまうんです。けれどもですね、聖書はですね、いやそれでも神様は愛ですと、 神様は愛だということをこう信じましょうということを言っているんですよ。まあ神様は愛であって、私は神様に愛されている、私は神様に祝福されている、何があっても神様の愛は私から離れないんだと信じなさいと言われているんですね。まあそういう意味ではお人よしみたいにですね、あ、神様愛なんだですね、こうなんかこう騙されてるみたいな感じがしますけれども、ですね、皆さん、神様が愛で私を助けてくださると信じて生きるのと、それを信じないで生きるのは全然生き方が変わると思いませんか？神様なんかいなくて、私はそれでも生きていくんだというか、まあ、神を信じないでですね、もう神を信じるのは弱い人間なんだと、私は強い人間だから神を信じないで生きるんだっていう方あります。とても素晴らしい生き方だと思いますけれども、人間はそれほど強くないということですね。いろんなことで間違いを犯すし、弱いところあるし、まあ肉体的には病気になりますよね。病気にならない人はいないですよ。まあすごく健康な人たまにありますけどね。でも最後はですね、病気になって死んでしまうのがみんなそうですよね。で大体、ああ自分は 何でもできると思ったけれどもできないなっていうのを感じるのが人間です。で、ああダメだなという時に信じるものというか、力になるもの、勇気を得るものというものは何か、それでもですね、いや大丈夫だ、必ずなんとかなるんだというこの勇気をですね、自分を信じて立ち上がるという人はとても素晴らしいし、そういう方も中にはあるかもしれませんけれども、多くの人間はそれほど強くないし、ダメだと思ったらもうそこで落ちてしまうのではないでしょうか。けれどもそういう時にですね、いやそうじゃない、現状はこのように見えても神様は愛なんだと、私は神様に愛されている、私の家族は神様に愛されている、今の苦しみを必ず神様は素晴らしい良いことに変えてくださるんだと信じられて、そして信じたならば生き方全然違うのではないでしょうか。そのような生き方をしなさいとですね、聖書は私たちに命じているし、私たちもそういう生き方をしたいと思っているのです。ここでアブラハムはですね、よくわけわからないけれども、神様に従おう、神様は間違いない、神様は愛なんだ、よくわからないけれども神様を信じようと、彼はこう神様を信じてその通りにしたということですね。あのローマ人への3章の4節にですね、すべての人を偽り者としても神は真実な方であるという言葉があるんですね。まあ、いろんなことを言う人がいてですね、で、まあ、人間は正しいことも言うこともあるし、間違うこと、嘘をつくこともある、信用できない、で神様も同じようにいいことを言うかもしれないし、なんか嘘をつくこともあるかもしれないし、信頼できないというのではなくて、もうどんな人間が信じられなくても神様だけは信じられるとですね、こう信じる、神様だけは真実なんですよと信じなさい。で目に見えるところですね、いろんな苦しいこと、嫌なことがあっても、いや神様は必ず良くしてくださると信じるんだということですね。4章の18節には、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じたとあるんですね。こう望み得ない、希望がない時にですね、希望がない時に希望を持って神様を信じた。希望はないんだけれども、本当にこう信じられないような気持ちだけれども、でも神様を信じる。この厳しい状況、苦しい状況、嫌な状況の中にあっても神様は私を守ってくださっている、導いてくださっていると信じることであります。それをこう願っておられるのですね、神様は。で私たちもそのようにするのであります。まあこの一節にですね、これらのことの後で神はアブラハムを試されたとあります。 この試されたというのもちょっと不思議なことではないでしょうか。試すというのはどういうことでしょうか。神様がこの人は本当に私を信じているかな、それを試してみよう。英語なんか、英語の聖書を見るとですね、テストしたというふうに書いたんですね。テスト、神様からのテストですね。でも神様は全部ご存知なんですよね。私たちの心もどれほど信じているのかなとかね、どういうことなのか全部ご存知であって、テストされる必要はないんじゃないかなとも思うんです。まあそれも私はこのやっぱり祈りとちょっと似たところあるんじゃないかなと思うんですね。このテスト、私たちもテストしますけれども、テストは誰のためか、テストを受けるのは誰のためかというと、それは本来は本当自分自身のためですよね。自分がどれだけ理解をしているのか、分かっているのか分かっていないのかっていうのがテストしないと分からないんですね。まあテストがないと勉強しないという点もありますけどね。テストが近づいてから初めてこう教科書を開いてこう、ね、あの勉強するみたいなところありますけれども、でもこうやってみてですね、問題をやってみて、ああ分かっている、あよく分かっているなとかね、いや結局分かっていなかったななんてことが分かるですね。それによって分かる。ですからテストというのはですね、この試みというのは私たち自身のためがもう第一なんですね。自分のことは自分が一番よく分かっていると言いながら、やっぱりテストしてみないと分からないところがありますよね。自分どういう人間かなとか、人に聞いたことありますか、私はどういう人間だと思いますか、ちょっと聞きたくないですね。なんかこう、 あんたねろくでもない人間だよとか言われたりしたらですね、怖いというので、でもそれもこう自分のことがわからないですね。自分のことはこうよく考えるからいい人間だと思いたいけれども、客観的に見てですね、自分がどういう人間なのかというのはこう人から見ていってもらうというのが一番はっきりわかることですね。でそういう意味でテストをする必要がある。自分がどれだけの人間なのか、どれだけのものを持っているのか、どれだけわかっているのかね、何もない時はですね、神様信じますよと言うけれども、ある問題があったらあたふたとしてですね、神様どっかに行ってしまって、もう自分はどうしないといけないのか、自分だけで生きてしまっているみたいなところがあるのではないでしょうか。でその時にですね、私たち気づくんです。あ、自分の信仰のレベルはこの程度なんだなって。普段はいいかっこいいことを言っているけれども、私はそれほどの人間じゃないなということが分かったならば、ああもっとしっかりしないといけないとかね、ああこれからこうしようということも生まれてくるんですね。まあ、神様はそういう、あ自分はこの程度のレベルの人間なんだ、この程度の信仰なんだ、ああダメだな、でも神様に助けてもらってもっともっとこの高められたいと思ってですね、前進しているこの決意をしてですね、新しくやり直そうとしている人間を見るのが神様嬉しいのではないでしょうか。そうだよ、君はそんなにその程度の人間なんだけれども、私はそれでもあなたを愛している、そしてあなたを導くよ、私を信じてもっともっとこう成長していきましょうよと神様が言われるのであります。だからいろんな試練というかいろんな苦しみというのは、この神様の愛をこう自分自身が信じ続ける一つのテスト、試練と言いましょうか、試験ですね。どんな時も神様が愛だ、神様は私を愛してくださる、そして最終的には素晴らしいことにしてくださると信じることであります。このアブラハムがイサクですね、ここで殺そうとするというか、もうほふってですね、捧げ物にしようとするということ、この時の気持ちはどういう気持ちなのかな、まあいろいろ想像をしますけれども、新約聖書にこう書いてあることですね、ヘブル人への11章の19節にアブラハムのことが書いてあるんですよ。アブラハムは人、神が人を死人の中から生き返らせることもおできになると 信じたのです。それで彼は遺作を返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。アブラハムはですね、こう考えたんですよ。神様は私の子供をこの遺作からものすごい数の子孫を増やすと言っておられると。でもここで遺作を私は殺してしまったら遺作は死んでしまうけれども、神様はこの遺作からたくさんの人が生まれてくると言うんだから、殺してもね、神様は必ず遺作をね、蘇らせてくださると信じたと言うんですよ。すごいですね。すごいことを考えますよね。そうしたらもう神様のことを言われたことを実行すると同時に、神様の約束もこの成就する、実現するんですね。だからこれしかないと彼は信じたというんですよね。そしてもう実際殺そうとしたら、天から声があって、天使がですね、殺すことはありませんよと、あなたのね、神様を信じる気持ちはよくわかりましたですね。で彼はこの殺さなかったんですけれども、このアブラハムの心の中ではもう殺していたんですよ。そうですよね。実際はしてないけども、殺しても生き返ると信じてこう殺そうとしたっていうのはもう彼の中ではイサクはもう死んでいたんですね。でイサクは助けられたんだ、実際は殺さなかったんだけれども、いや一回死んだんだけれども蘇ってアブラハムに返されたということです。この復活ということがとても素晴らしいですよね。こう蘇るということ、まあ、この遺作というこの経験はですね、先ほど言ったイエス・キリストとこうダブルというか、イエス・キリストのこの型であります。イエス・キリストは十字架にかかって本当に死なれます。もう心臓が止まってですね、亡くなられて墓に葬られます。そして3日目によみがえるんですね。イサクがこのよみがえったというように、イエス・キリストもよみがえられるということです。そして今もよみがえったイエス・キリストが聖霊の神様として私たち一人一人のそばに今も生きておられる。そして私たちにですね、私はあなたを愛している、あなたを必ず祝福すると言ってくださっているんです。だから私たちも信じることですよ。復活が必ずある。だけど復活というのは十字架の後に来るんですよ。ですからある意味で苦しみと言いましょうかね、この人生の不合理さというか不条理さというものはあるんだ。一生懸命真面目に生きてもう、なぜこんなことが起こるんだということも起こる。十字架が必ず、十字架はあるけれども、でもそれを超える素晴らしい復活も必ずあるんだ。神様はそのことをこのことから教えてくださっているのであります。またもう死はもう終わりではありません。私たちの人生最後、いつか必ず死はやってきます。みんなこの世からさよならするんですけれども、それでもおしまいではない。永遠の命という不思議な命があって、私たちは死を超えても生きることができる。イエス・キリストのこの復活というのはそういうことも表しているのであります。ですからたとえ死が襲ってきたとしても、私たちは希望を失う必要はない。死を超える命があるんだということですね。イサクをこの受け取ったアブラハム、本当にどんなに嬉しかったことか。この捧げ物はどこにありますかとこうイサクが聞くんですよね。そしたら神様が用意してくださるに違いない。まあそれはその時はですね、このお前が犠牲なんだよというつもりでしたけれども、その後後ろを振り向いてみると、この火がですね、こうそこにいた。ああ本当に神様は用意してくださったんだということ。私たちの人生にも神様は素晴らしいものを必ず用意をしてくださっています。神様が愛してくださっているからです。ですから今週も神様の愛を信じていただきたい。何があっても信じていただきたい。必ず神様は助けてくださる、素晴らしいことをしてくださると信じていただきたいと思います。 お祈りをいたします。神様、このアブラハムがイサクを捧げたというこの事件、私たちにはよくわからないことでありますけれども、でも結局このイサクは死んだけれども、殺されたけれども、蘇ったという素晴らしい、ことを、これはイエス様を表しています。私たちの人生もいろんなことがありますけれども、十字架のように、真っ黒に真っ暗な気持ちになることもありますけれども、必ず復活があり、あなたは素晴らしいことをしてくださるということを語ってくださいました。アブラハムがどんなことがあっても、何があってもあなたを信じたように、私たちもあなたを信じて決して希望を失わないで歩んでいきたいと思います。お一人お一人どうか祝福してください。それぞれまた家庭に、また職場に、学校に、その地域社会に行きますけれども、そのところで希望を持って、喜びを持って、勇気を持って生きていくことができるように助けてください。またあなたがそばにいて、一人一人を助け支えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。